はようございます。聖書と福音の時間です。私たちの周りには結構意味を間違って使っている言葉があります。煮詰まるもその一つ、結論が出るほど意見が出尽くしたという意味ですが、つい逆を考えてしまいます。聖書の神もよく間違われる言葉です。あなたはこの言葉をどうお考えですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、東京の青山というところにホンダの本社ビルがあります。ここのビルは創業者の本田宗一郎さんのアイデアで設計されたようですが、とっても変わっています。というのは、全フロアにベランダがついてるんです。マンションにベランダがついてるのはわかりますね。ところが大企業のオフィスビルで洗濯を干すことはまずないことです。どうしてベランダがついてるんでしょう。大地震が来た時、歩行者にガラスの破片が上から落ちてこないようにするためです。万一高層階のガラスが粉々に砕けても、下にいる人は安全なんだそうです。さすが世界に冠たる企業、発想が違いますね。有能な経営者は万一に備えてるんです。ならば、もしこの宇宙に神という絶対者がおられ、そしてこの宇宙の最高経営者がおられるとするなら、その方は人間のしでかす様々な失敗や問題に対して、なおさら備えをしてくださっていると考えられないでしょうか。聖書は人類を救済するために、神が完全な準備をしてくださっていると語るのです。それはイエス・キリストという救い主の中にあります。ヨハネの福音書の終わりの方にこう書かれてあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ここに聖書が書かれた目的が3つ書いてあります。第一に、神を信じるためです。聖書が語る神とは、いわゆる日本の神社仏閣の神々、神話の世界の物語の神ではありません。この世界の第一原者、あなたの作り主、この世界の作者のことを神というのです。それは人類共通の神です。というのは、すべての人類の始めとなった二人の男女を創造された造物主であるからです。ですから、聖書の神は日本人の先祖の神です。日本列島を今の形に仕上げた神です。日本を愛する宇宙の創造主なんですね。先日、とある教会に行った折、皆さんと一緒にハイキングに出かけました。新緑の山には見事に花が咲き乱れ、見たこともない小鳥たちがさえずっています。みんなでお弁当を開けて賛美歌を歌っていますと、遠くの方から見ていた一人の女の子が近づいてくるんです。私のそばまで来て、こう言ったんですね。なんて綺麗なんでしょう。誰かにありがとう。その一言は私にとってとっても印象に残りました。誰かにありがとう。彼女はこの美しい花園を見て、こんなにもウキウキワクワクする世界があるということを誰かにお礼を言いたくなったんですね。その誰かが誰かわからないので、誰かにありがとうと言ったんですね。この美しい大自然をお作りになった誰かを私は今日ご紹介したいのです。神です。この世界を作りになった第一原因者なる創造主がおられるんですね。第二に、イエスが神の子キリストであると信じるためなんです。この人となった方は神の一人子でした。神の子が神に対して私たちのためにしてくださったことを知り、信じるために聖書は書かれたというのです。一体神の子イエスは何をしてくださったんでしょう。罪の許しと永遠の命を与えるために、あの十字架にかかって死にながら祈ってくださったのです。父よ、 彼らを許してくださいと、あなたをかばう祈りを十字架という極限の苦しみの中で願ってくださったのです。何千人もの子供たちの臨終を見とった精神科ドクターにキューブラロスという人がいました。彼女は3歳から癌に苦しんで6年間も闘病生活を続けてきた9歳の男の子のことを本に書いています。その子は最後に入院してきた時、すでに病気を受け入れ、死という現実を受け入れていたそうです。退院するその日、その少年は一緒に家まで来てほしいと懇願したんです。ドクターロスは車で彼の家まで行きました。すると少年は父親に向かって、僕の自転車に補助輪をつけて持ってきてと頼んだのです。その自転車は3年間もガレージの壁に止めてあったもんです。実は彼には夢があったんですね。退院したら自転車に乗って近所を一周するということです。ペダルを踏むのもやっとこさなんですが、彼はよろめきながら長い時間かけて近所を一周して戻ってきました。少年は父親に、弟が学校から帰ってきたら僕の部屋に呼んでと頼みました。そして少年はやってきた弟にこう言ったそうです。君の誕生日のプレゼントとしてこの自転車をあげるよ。なんでそんなことを言ったんでしょう。彼は自分が弟の誕生日まで生きれないと知っていたからです。自分が生きているうちに自分の力を使い果たしてこの自転車に乗ることで勇敢な兄の姿を弟に知っておいてほしかったのです。そしてこの自分のことをいつまでも覚えていてほしいと願ったようです。父親はこの少年の言うことを全部その通りにしてあげました。それが息子のたっての願いであったからです。嫁行くばくもない我が子が渾身の力で何かを頼み込むとき、その願いを遮ることは親にはとてもできないことです。だからその子の願いをみんな聞いてやったのです。ところで神の子キリストは渾身の力を込めて神の前にあなたのことを願ってくださったからです。父をどうぞ彼を許してくださいと取りなし願ってくださったのです。あなたの罪の償いのすべてをキリストが果たす代わりにあなたを許してくださいと神に祈ってくださったのです。この方があなたの救い主なのです。第三に、この方は信じる者に永遠の命を与えると約束した契約の神なのです。クリスチャン作家の三浦綾子さんは、自分の書いた作品の登場人物の中で、理想の男性が一人いるそうです。それは、塩刈峠という小説に出てくる主人公、長野信夫の親友、吉川治という男です。この二人が、今の中学生くらいの時、女子トイレに幽霊が出るという噂が学校に出すんです。よし、正体を確かめてやろうと、クラス中の男子が、その晩8時に桜の木の下に集合することになったのです。ところがその晩、大嵐になったんですね。長野少年は一旦外へ出ようとしましたが、お母さんがこんな嵐だからやめときなさいと止めるのです。これ幸いと家に戻った時、お父さんが聞くんです。みんなとどんな約束をしたのかね。今晩8時に桜の木の下で集合です。そう約束したのに、君はやめるのかね。そしてじーっと自分のことを見るんです。約束したけど嵐の中を行かなければならないほどの約束じゃないんです。するとお父さんは、守らなくてもいい約束って世の中にあるのかい。長野少年は負傷部署1キロ以上離れた学校までずぶ濡れになって行ってみると、案の定誰もいません。と思いきや、誰だという声がします。ふと見ると吉川くんなんですね。長野少年は、よくこんな雨の中来たなと言うと、だって、約束だからな。その約束という一言葉がずっしりと重いものになったと書いてあるんです。三浦さんはこのエピソードがとても好きだと言うんです。相手が誰だから来るというのではなく、約束だから来る。相手を見るのではなく、約束に忠実になって守り抜く。そこに キリストの姿を二重写しに見ているからです。あなたがどんな人であっても、過去がどんなに醜くても、神は約束のゆえにあなたを許し、清め、受け入れてくださるのです。どうぞこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めします。
大和田博美で永遠の約束。皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また、高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は、テープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。また、この番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。
覚めよ目覚めよ、
福音700回記念公開録音イベントは8月31日午後1時半から大阪中之島中央公会堂大ホールです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネの福音書20章31節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。